5月28日木曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。まあ今週の頭に東京含めね、首都圏と北海道でも緊急事態宣言が解除されて、まあ、徐々になんか日常が戻ってきてるのかなと思ったんですけど、なんかここのところこう、ぐっと日常が戻ってきたなという感じがあって。
そうですよね。
ねえ。電車も混んでるななんて思いながら乗ってたんですけど、昨日子供をですね、また保育園に迎えに行きまして、うちは妻も、まあ、ね、緊急事態宣言中でも、まあ、開いてくださいねっていうふうにむしろ要請を受ける方の業種の人間でして、うんうん、そうすると、はい、まあ、いろんな書類を出せば、預かってもらえるというのがあったん でそれで、まあ、そうは言っても早めにこう迎えに行ったりなんかするもんですが、でそしたらですね、いや今日は人が多いんですよなんて言って、そう、私のいるあたりの、まあ、23区のね、南側の海沿いの方なんですけど、6月からは在宅勤務の人であっても子供を預けることができますっていう風に変わっていくということがあって、まあ、その慣らし保育とかいろんなことをね今やってる最中だという風に園長先生が説明してたんですけど、これがねやっぱりみんな2ヶ月も、まあ、そうですね、大体もう休校要請あったのはあれ2月の末だから3月の頭ぐらいからね、家で在宅勤務&子供面倒見てっていう人が多かったと思うんですが、そうするともう丸々2ヶ月以上、
そうですよね、
下手すると3ヶ月ぐらいですね、家にずっと子供面倒見てたっていうね、家なんかはやっぱ子供の方も里心がついちゃってですね、
はい、
もう保育園に行くってなると泣き出すんだと、
あー嫌になっちゃうんですね、
なるほどねと泣き出すとか、あともう保育園はやめたもんだと思ってる子供がいたりとかするんですね。
はー、なるほど。
で、あーやっぱそうなるとやっぱちっちゃい子は大変ですねなんていう風に言ったら、うん、いやいや飯田さんちっちゃい子じゃないんですよと、結構ね4歳5歳の上の方の子たちほど切り替えられなくって、
あ、そうですか、
泣き出したりするんですよなんて話を聞いて、あ、そういうもんかって、だから子供のメンタルとかっていうのもね、いろいろこう気を使わなきゃいけない部分があるんだなと、う
ん、なんかお子さんにとってはお父さんお母さんと過ごす時間が増えて嬉しかった部分もきっとあるんですよね。
そう、うん、まあある意味こうお休みがずっと続くみたいな ね感じだったとも思うんですけれども、まあでもね、そうは言っても確かにやってみると在宅勤務で子供を面倒見ながらってなかなかできないなと、それこそ会議に乱入してくるとかですね、
あるあるですね、
あるあるだよね。でリモート保育やってた先生なんかもやっぱりこう電話をね、耳に当てながら子供をこう誘導したりなんかするお父さんの姿とかを見るとこっちもいたたまれない気持ちになりましたみたいなことを言ってて、いやいろんな経験はたまったかもしれないですけど、まちょっとほっとしてる部分もあるなというね、まあ、またね、6月に入るといろいろ変わってくるかもしれないですけど、ちょっとその辺のね、周りどう変わったかとか、そんなのも教えてください。うちはこうして乗り切りましたみたいな経験の共有っていうのも、いや、ひょっとするとだって第2波第3波来るかもしれないって感じ、
ね、可能性はありますからね。
そう、うん。今のうちに余裕のあるうちにちょっといろいろ教えてくださいませんかね。共有していきましょう。さあ最新ニュースをピックアップいたします。スタジオ長官各紙が入ってまいりましたが、まずはですねアメリカのダウ平均株価ですが、25,000ドル台を回復しております。終わり値が 25,548ドル27セント、前の日と比べて553ドル16セント高ということになりまして、率にして 2.21% のプラスと、まあ経済の再開で先行きの期待感が強まったということであります。まあこれマーケットの関係者に行くと、まあ、アメリカの市場もそうですし日本の市場もそうなんですけど、これだけコロナで悪い数字ばかりが出てくると、もうそれが当たり前になっちゃって、ちょっといい数字だとかいい兆候のニュースとかが出てくるとそっちに飛びついて材料視してバーッと上がっていくという、今そういう、こう相場の環境にあるんだということを言ってますね。まあ、ただ足元の業績っていうのは非常に不安定というか、むしろ下落の傾向は顕著なわけで、まあ、株価の、まあ、本質と としては将来のこの企業価値というものを表していくっていうね、ものがありますんで、一旦はこう上げてもまた、ね、利益確定で売りが入るとか、そういうこう展開を続けるんじゃないかというようなことを言ってました。で、まあその調査というかですね、アメリカの FRB もベージュブックという地区連銀経済報告と、まあ日本だと桜リポートというやつがありまして、各支店がね、日銀の各支店が自分のところの地元の経済こうなってますよというリポートを出すというもんですけども、まあアメリカもその地区ごとの連銀、連邦銀行が、いろいろ地元の経済どうなっているということを出すというベージュブックというのが発表されまして、まあそれによると新型コロナウイルスで大半の地域急激に悪化していると、5月は失業率 20% を超える可能性もあるということを指摘しております。まあ日本もそうですけれども、大恐慌並みとされるこの経済の落ち込み、これに対して、まあどう備えるのかというところであります。まあ景気を上げるというよりは、下げのきつさをどうやって緩和するかというところで、今予算を組んでいるという最中で、そして昨日、日本では第2次補正予算が閣議決定されました。読売新聞一面トップ、二次補正32兆決定というふうに出ております。まあ家賃だとか中小企業を中心とした資金繰りの支援というところ、まあかなりいい策ということで、32兆円というのはいわゆるその真水と呼ばれる歳出総額の部分、まあこれを赤字国債とそれから一部建設国債で賄うということであります。まあこれだけの額が出たっていうのは、まあ素直に一つは評価していいのかなと。まあ融資が多いっていうことで、ほとんどが結局経済 GDP の押し上げに回らないじゃないかというようなですね、批判も出てきますけれども、先ほど来申し上げている通り、 GDP を上げるのがそもそもの目的なのかっていうところね、もう考えると、まずはその資金繰りの対応の強化などなど、まああとはですね、予算を積んで執行がどこまで早くできるかっていうところにかかってくると思います。まあ、一時補正の執行というのも、まあ持続化給付金などはね、かなり行き渡っては来ているけれども、まだ遅いというような批判もある。それから雇用調整助成金は、まあだいぶ良くなってきているとはいえ、使い勝手が悪いという批判は未だにあると。まあ走りながら改善していくっていうことはどんどん続けてってもらえればいいと思うし、まあ一刻も早く本当資金繰りのきついところに、資金が回るようにやってほしいなということは非常に思います。それからあとですね、まあ、この二次補正については産経新聞も一面トップで報じております。で、一方で朝日と毎日はですね、9月入学見送りへというのを一面トップで報じております。まあ、これ政府与党、自民党内からも異論が出たし、公明党も9月入学は見送りで、意見をまとめたというようなことがありました。後ほどですね、これ今日のコメンテーター鈴木哲夫さんとも、おはようニュースネットワークのゾーンで取り上げていこうと思っております。まあ現場がなかなか対応しきれないということもあると。まあこの話が出てきたことで、オンラインの授業をどうするっていうのが、なんか急に沙汰闇になってしまったようなところもあるんですけれども、まあ、それも合わせてですね、まあ、結局これ、緊急事態宣言が解除されて、これから6月の頭からね、学校再開というところは結構多いようですけれども、まあ、この2ヶ月分の学習をどうフォローアップしていくのかというところ、それから、学校によってはね、もう、クラスを半分にして、月水金と科目に分けてみたいなね、やり方をすると、まあそうすると学習の機会は当然半分になってしまうんで、その辺のこうフォローアップなどっていうのも、オンラインっていうのは一つの可能性としてはあると、まあだから併用していけばいいと思うんですけれども、なんかどっちか一つみたいな、授業をクラスできちんとやるのか、それとも全部オンラインなのかっていう、そのなんか二者択一ではないような気がしていて、そこもですね、なんかこうやりながらこう考えるってことができないのかなというのは非常に思います。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。この家工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。 ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。まずは東京都の補正予算について、まあコロナ対策ですね、それから二次補正、そして9月入学見送りというところ、さらに東京都知事選挙、そしてですね、7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは、中国の、まあ、香港に対する国家安全法、これについて取り上げます。現地香港の香港中文大学の大学院博士課程にいらっしゃいます、石井大地さん、まあ、12月に私取材に行った時にもですね、現地でインタビューさせてもらったんですが、石井さんとつないで現地の今の様子、今後というあたりも聞いていこうと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについて、いろいろいただいてます。この方はですね、和彦さん、タイからいただきました。毎朝タイから聞いてます。そして初めてお便りしますと、大学時代の友人と先日オンライン飲み会をしまして、友人が作った会社が新型コロナの影響で潰れかけていることを知りました。面白いギフトグッズやノベルティグッズを製造している会社なんですが、長野に工場があって100人の従業員、パートのおばちゃんを雇っているそうで、2月から毎日50万円の赤字、月に直すと1500万の赤字らしいです。月1500万か。政府の補助金200万もらっても焼け石に水。このままだと9月には潰れるとも言っていました。早速何か手伝えないかと、父の日のギフトを購入したり、Facebook で会社の紹介をしたりしましたが、個人の力は限られてます。とこういうふうにいただきました。BTEC JAPAN という会社なんですかね、これね。あれですね、月1500万ですよね。もう本当そうなると2月からだとすでに積み上がって4、5000万っていうことになってくると、だからこれをね、その、まあ、無利子無担保の融資でなんとかっていうつなぎでつないでつないでっていうところだと思うんですけども、確かにそう、知り合いの税理士さんにも聞いたんですけど、結局その200万の確かに持続化給付金とかだと本当個人でやっていたりとか、そういう本当零細なところっていうのはこれで十分救えるんですけど、むしろこう例えば何店舗か手広くとか30人以上とか従業員雇ってやってるようなちょっと頑張ってる会社とかは、あんなんじゃ全然足らないから今厳しいと、まあ、これ二次補正で出てきてる資本注入とかっていうのはまさに劣後ローンとかね、まさにそこの部分をこうケアするためなんですけど、1ヶ月早ければもっとベストだったんですよ。もう1ヶ月2ヶ月早ければね。ね。これだから本当に早く執行してくれと、積むだけじゃダメなんだと、これだけで終わると思うなっていうのをですね。まあ、それこそそれってもうちょっと目つぶってもいいから、審査ちょっとすっ飛ばしてもいいから、とにかく早くやれっていうのは、これ政治の力だと思うんですよね。そこを本当覚悟を持ってやれるかどうかっていう、まあ、経済で持ってた安倍政権なんだから最後ぐらいちゃんとケツ持てっていうのは非常に思うところです。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
おはようございます。
いやー、鈴木さん、野球が戻ってきますね。
はい、いやいや、うわー、俺その話しようと思ったんですよ。いやー、今年は本当日本シリーズ、まあ、どういう形になるかね、いろんな工夫がこれからされて、はい、まあ、今までになかったちょっと野球のこのシーンっていうのは見れるわけだから、それはそれで楽しみなんだけど、はい、とにかく日本シリーズは、ね、阪神と西武でやりましょうね。
いやー、そうですよね。85年35年前の再来ということになりますね。
いやいや、お互い頑張りましょう、
ね、そうすると我がタイガースが日本一に最後
は経営が取った。いやいや、また西武がやらせて今年も続けていきますよ。
ひとつきもよろしくお願いします。
お願いします。
お知らせ挟んで7時になります。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 浩司アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見、そして新型コロナウイルスについて、お仕事への影響、生活の変化、政府の対応へのご意見など、ぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなた、メッセージ情報もお寄せください。よろしくお願いします。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら、最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、 ビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
今朝のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。東京都議会新型コロナ対策で5832億円の補正予算案提出。昨日東京都議会の定例会が開会し、新型コロナウイルスの経済対策や感染防止対策を盛り込んだ総額5832億円の今年度補正予算案が提出されました。中小企業への融資枠の拡充だとか抗原検査の費用などが入っている、うん、まあ、これね、国の補正が、まあ、今日はね、結構一面トップですけれども、
はい、
地方の方も独自の支援というものはいろいろやってるんですね、
う
ん、
そうですね。まあ、東京都っていうのは、まあ、ある意味47都道府県の中でなんていうかな、まあ、例外という的と言ってもいいかもしれませんね、うん、つまり、はい、財政的な余裕があるわけですよね、まあ、それぞれの、まあ、道府県はなかなかその税収だけでは、成り立たなくて、はい、国からまあ交付金というような形でもらってるんですけど、うん、東京都だけはね、その集めた税金だけでなんとかこの財政やれてるって珍しい、まあ、珍しいって唯一の都道府県なんの中ではね、
はい、
でやっぱりそれは本社機能とかいっぱいあるわけで、法人税とかたくさん入ってくるわけですね。で人口も多いしね、
はい、
だからまあ財政的には恵まれてるわけですね。だから自分たちの持っているそのお金をまあ、うまく使えると、はい、最初は渋ってたんですよ小池さんもね。
あ、
まあ、支援は国だなんて言ってたけどね、
はい、
やっぱり東京都お金持ってるんだからどんどん先行してやるべきだっていう、まあ、声もあり、
うん、
そして最初のあの協力金というね、はい、まあ、要するにお店に休んでくださいという、皆さん出歩かないでっていう以上その保証としてね、
うん、
まあ、協力金という名目でしたけども、
はい、
これを一番最初にまあ出したという、まあ、その辺は僕は良かったと思う。それからやっぱり最初から取材しててね、トータルでやっぱりまあ数千億単位で小刻みに、まあ、3回ぐらいに分けてね、補正っていうかこれ組んでいくだろうなっていう感じを持ってたんですね。
あ、
で今回の少し前回より膨らんでるのはやっぱりそのいわゆるなんていうのかな、その補填プラス、まあ、次につながる、次のまあ経済活動につながるものを合わせて少し膨らんでるって感じですね。それから飯田さんがおっしゃってくださったように、はい、この抗原検査ですよね、これはやっぱり医療体制というものにやっぱり今回少しお金をかけると。しかも抗原検査っていうのはこのいわゆるまさに重要なこの新型コロナがどれぐらいその感染してどうなのかっていう実態を知るためには絶対必要なわけですよね。だからそういう意味ではここにお金をかけるというのがまあ一つの今回のまあ特徴になってるってことでしょうね、
はい、まあ、これね、やっぱ東京の取り組みだとかその先ほどの協力金とかっていうのがこうメディアでガッとグローズアップされて、
ええ、
まあ、報道されてましたけれども、うん、鈴木さんサンデー毎日にも書かれてましたけども、
はい、
各都道府県だったり自治体の中には、ええ、そういう協力金を早くからやってたところっても結構あるんですよね。
ありますありますよ。もうその要するにね、これ県とかだけじゃなくてね、
うんうんうん、
市町村でやってるんですよ。
うん、
でね、でもお金ないんですよ市町村なんて、ほとんどね。
そうですよね、
うん、だけど自分の地域がどういう地域かっていえば基礎自治体が一番分かってるわけじゃないですか、
はい、
市町村とかがね。だからそうすると例えば観光産業のところはやっぱりそこにもう実際にお金を自分たちで、まあ、いわもう実質的な保証のようなものですよ。こういうものを捻出したりね、あとねポイントはね、みんなね市町村はね専決事項つってね、
はい、
もう本当はほら議会がチェックしなきゃいけないけど、
うんうんうん、
もう市長村長、まあ、町長のもう自分の決断でバーンと組んじゃうんですよ、
はい、
議会の承認は後からっていうね、
うんうんうん、
そうするとね議会もこれそこに一生懸命協力しようっていうふうにやっていかないとこれできないんだけど、だから僕ね首長だけが、まあ、スポットライト当たってるけど、
はい、
今回地方議員も本当に頑張ってると思いますよ。
あ、
うん、どうしようもないとこもありますよ。なんか、うん、パチンコに行ったりするような議員も、地方議員もいたけど、
はい、
だからね、そういう意味ではやっぱりあの役所とそれから議会が、しっかり地方議会が一緒になっているところっていうのは本当強いですね。それがもうあの住民よく見えたんじゃないでしょうかね、今回はね。
まあ、あの今までもこう自然災害に揉まれてきた熊本であったりとか、あとは岩手、宮城というところのやっぱ速さっていうのは、その強靭さみたいなものを感じますよね。
いやいや、だからもうすべてその辺の首長に聞くと、なんでこんなに早くできたのかって聞くと、地震を経験したからですってこう言うんですよね。だから、やっぱりこのもう自然災害ともうコロナ同じなんですね。危機管理を経験したやっぱ首長が強い感じしましたね。
まずは東京都議会の話から、地方のコロナに対しての取り組みというところをご紹介いただきました。今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん。取り上げるニュースはこちらです。新型コロナ対策を含む第二次補正案が決定。政府は昨日、歳出総額31兆9114億円となる2020年度第二次補正予算案を閣議決定しました。およそ26兆円となった第一次補正予算を抜いて、補正予算としては過去最大、民間投資を含めた事業規模は117兆1000億円程度となります。来月8日国会提出、17日までの今国会での成立を目指すというところであります。
当然二次補正はやらなきゃいけなかったわけで、これ実は25日にあの全部解除されましたよね、緊急事態宣言がね。
はい、
でこの時に、このちょっと 前の週ですけども、政権幹部に、とにかくちょっと話を したらですね、もうあの持たないっていう言葉が出てきたんですね。
持たない、
もう持たないと。何が持たないのかって、一つはやっぱりもう経済活動がね、このままもう緊急事態宣言が続けば、もう経済が持たなくなるっていうのが一つで、もう一つは財政的に持たないってですね、つまり緊急事態宣言がずっと続けば続くほど、あの国が財政出動をいろんな意味でしていかなきゃいけないでしょ、
はい、
それがもう持たなくなると。だから少しでも早くもう解除したいんだというね、そういう本音を漏らしたんですね。で、そういう中でですね、今回の二次補正どれぐらいじゃあ、お金持たないって言ってるんだから、そんなに、どの程度出るのかなってこう思ってたらば、事前の取材では、俗に言う真水ですよね、
はい、
これ予算規模って皆さんご存知だと思うけど、もう117兆とか、何したかな、空前絶後っていう。
そうですね、
空前絶後ってなんかちょっと言葉
を
踊ってる感じがしましたけど、でも117兆、大きいわけですよね。で、1次2次合わせるとかなり大きくなるんで、まさにそれは確かに歴史に残るような補正ですが、これはその事業規模だから、いろんなものが含まれていて、
民間のね、投資とかも含んで、
投資とか、あとはその税金とか支払うものを少し免除しますよっていうものが含まれてたりね、それまでのちょっと使い残してるような補正とかそんなものが入ってたりね、だからこう数字として大きいけど、じゃあ実際に真水っていうんだよ、どれぐらいお金を本当に今回出してるのかっていう、そこがポイントなんだけど、これはね、実はもうちょっと少ないというふうに見られてたんですが、これが31兆かな、約。
そうですね、
だからね、これはかなり出したんだと思います。でも逆に言うと、財務省の幹部に前ちょっと取材したときに、コロナ対策の全体のイメージはやっぱり50兆ぐらいだって言ったんですね。年間予算の半分ですよね、水はね。だからそういう意味ではね、これもう2次でかなり一気に使ってきたのかなと。さらにこの31兆の中の約10兆円がですね、10兆円が要するに予備費なんですね、予備費っていうのは今使い道は決まっていないけれども、この後何かあった時、例えばまさに第2波が来た時なんかに、さっと使えるためのお金っていうことで、それに備えて取っておきましょうってお金だから、実際に今回使うのは31から10を引けば21、前回と合わせてだいたい46、そして今後が10、 これぐらいで全体をもうすでにもう収めるのかなというふうなね、今までの取材を総合すると、
なるほど、
そんな規模感が出てくるんですよね。
財務省サイドからすると、そうすると第三次補正っていうのはあまりこう考えていないとか、うん、考えたくないっていうようなところも
ある、うん、そうですね。で、このある意味ではあの10兆円の、ね、予備費を、まあ、使っていく、はい、そして、当然燃料予算っていうのももう最初に組んでるのありますからね、
はい、
こういうものと組み合わせてっていうことで、だからこうもういっぱいいっぱい出してきたのかなという、まあ、想像ができるというのが一つ。それとだけどね、あの今回メニューいっぱい並んでるんだけども、
はい、
やっぱりね1次2次補正が遅かっただけに、この緊急事態宣言を解除して前へ進もうという段階なんだけど、
はい、
今回組まれてるその予算の中身っていうのはやっぱりまだね、まあ、輸血って言っていいのかな、つまり、
はい、
もう要するにコロナで損失したものをまずもう補填する、
うんうんうん、
そういう質のお金になってるんですよね。
うん、
本当ならもう緊急事態宣言を解除した、ここまでいろいろ損失があったら、もうすでに今まで補正で1次でも2次でもやって、
はい、
そこの損した分みんなに埋めてあげてなきゃいけなかった。
うん、
そしてさあ解除と同時に今度は前向きの予算っていうふうにいけばよかったんだけれども、
はい、
未だに今の予算っていうのはまだこう皆さんの損失補填に使われている、お金の質がね、そういう状況だと思うんですよ。だからやっぱり遅いですよね。やっぱりスピード感っていうか、中身もそうだしあれなんだけど、とにかくスピード感、早くその損失補填の分がみんなのところに届いていなかったっていう、ここがねやっぱり非常に僕は問題だし大きいと思うんですよね。
まあ、本当ね、今回も雇用調整助成金の積み増しであったりとか、うんうん、あるいは、家賃補助であったりとか、それから、まあ、財務基盤の強化というところで、まあ、官民ファンドで資金注入だとか、レッツゴローン組んだりとかっていうのは、うん、まあ、これ前々から言われたことですけれども、やっぱちょっと1ヶ月ぐらい早かったらなっていうところ
があるんですよね。そうそうそう、そうなんですよ、1週遅れなんですよね。だからあのこれが1時に入ってればいいですよ。だけども特に家賃なんていうのは、
はい、
これはね緊急事態宣言を出す出さないって、これ最初が4月7日だったかな。
そうでしたね。
このあたりからもう想像できることなんです。しかも家賃っていうのは前払いでしょ、
はい、前払い、
うん、だから1ヶ月ぐらいはなんとかどっからか借りてしのいでも、もしくは大家さんに頭下げてしのいでも、もう次の月からはダメだ。その次の月っていうのはもう早め早めに1ヶ月前に来るわけだから。
そうですね。
ってことになると、やっぱりまあこの家賃に関する補助も1ヶ月早く手元に行くようにしてあげなきゃいけなかったわけですよ。それが今からってことになると、これ今から決まって、手元に入るのは7月、いや8月ってことになると、はい、この間にも潰れちゃうんですよ。これが実態なんですね。だからそういうものをつなぎでどういう形で融資できるのか、である人は言ってたけど、金融機関に借りようって言ってももう金融機関の窓口にもうすんごい並んじゃって、これいつ出るのって1ヶ月かかりますなって言われたりね。だからね、実は確かに解除されたのはもう前向きな一歩なんだけどね、でもねやっぱりこれ実態はねずっと厳しく遅れてるから、これね本当にこの辺をどうするか考えないとダメですよね。
さあ、そしてもう一つのニュースですが、政府与党が9月入学について2022年まで見送る方針というものが出てきました。これあの今日東京最終版では朝日と毎日が一面トップで報じてるんですが、自民党からもそういう声が出た、それから公明党内でも見送るという声が出て、政府与党としてはこういう方針なのかと、まあ、これね異論もいろいろ出てましたけれども、どうご覧にな
りますか。いやいや、これはね僕はこういう議論っていうのは、前から9月入学っていうのは議論ありましたよね、はい、でもなかなか進まない。これ全体的なこう言い方するとね、やっぱり教育分野、はい、教育行政っていうのかな、もしくは教育にいろいろ関係してるこの世界っていうのもね、極めてこれね硬直化して閉鎖的、飯田さんよく知ってると思うけど、
いやいや、
なかなか改革が進まないんですよね、もともとね、
はい、
で僕は教育立国ってすごく大事だと思って、人材こそがやっぱり国を作っていくと思うから、そういう意味ではこの教育の制度や形をやっぱ改革していかなきゃいけないというふうに僕もずっと取材して思ってたんですね。
はい、
下村博文さんなんかが文科大臣の時のこのまさに教育立国改革なんて一生懸命やってたんですけどね、で だけど例えばその9月入学っていうのはもう約40本ぐらいの法律も変えなきゃいけないとか、それから日本のまあ社会そのものがやっぱりこう年度でいうと4月スタートで3月に終わるなんていう企業があり、そして、ね、仕組みがあるわけでしょ、だから国家公務員試験だなんとかそういうものがもう、そうする日本のそのなんていうのが一つのこうサイクルが4月スタート3月終わりになってる、その中に教育も含まれてたわけですよね、だからこれを変えるってなるとね、やっぱりそういうところも全部変えていかなきゃいけない、さらに僕はこれ笑われるかもしれないけど、やっぱ文化論みたいなのもあると思うんですね、なんていうかな、桜の時期に入学してね、そして次の3月また桜が咲くかどうかの時に卒業していく、で春夏秋冬があり、ね、夏休みがあり冬休みがありっていう、文化論って笑われるかもしれないけど、僕そういうこともあると思うのね、だから僕9月入学がノーと言ってるんじゃなくて、やっぱりしっかり議論しなきゃダメだと思うんですね、でこれ議論するっていうと、いやいや議論しちゃ前進まないんだと、だからこのタイミングでっていうけど、なぜ進まないのかっていうのはまさにその護送船団の硬直化したその教育行政分野っていうのがあるからですよね、これを壊すっていうことは政治ができるわけだから、僕はねやっぱこのコロナの騒動ではなくてね、じっくり僕もやった方がいい、だから反対というよりはやっぱり僕は慎重に議論しましょうよっていうことかな、
これをいいきっかけにもなるし、いろんなね、問題点だとか、あとは、新しい技術を使ってどう教育するっていうようなところも、
そうオンライン教育なんかも ね含めてこれ やることまた課題出てきましたからね、
いろんなアイデアが出てきている中で、4月で入学もいいし9月で入学もいいし両方やったらどうだっていうようなね、
自由にするっていうのも選択ですよ、必ずじゃなくてね、
そうやって間口を広げて視野を広げて議論するっていうのは必要なんでしょうね、
そうですね、
この時間鈴木哲夫さんとお送りしてまいりました。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化、さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。東京都知事選挙、元日弁連会長の宇都宮健二氏が昨日東京都内で会見し、任期満了に伴う7月5日投開票の東京都知事選に立候補すると改めて表明しました。宇都宮氏は新型コロナウイルス対策を掲げ、都民の命を守る医療の拡充や自粛休業要請に対する保障の徹底などを選挙戦で訴えるとしております。特定の政党の推薦支持は受けず無所属で出る方針だということです。この、都知事選には NHK から国民を守る党の立花党氏も出馬を表明していると。他にもいろいろなんか噂みたいなものはこう出たりなんかもしてます
が、そうですね、堀江門こと堀江貴文さんが、出るんじゃないかとかですね、そういう中で宇都宮さんが正式に名乗り上げたと。皆さん宇都宮さんって、覚えてらっしゃるんじゃないかな、要するに過去2回ね、実際に
選挙に都知事選にね、
そして前回はね、もう出たんですけど、前回はほら野党統一候補でっていうことで、最後自分が身を引いたんですよね、宇都宮さんはね。でこのタイミングでね、宇都宮さんってね、実は内輪でってわけでもないんだけど、日本のサンダースって言われてるんですよ。
おお、なるほど。
つまりね、いわゆる社会的な弱者とかね、そういう例えば若い人たちとか非正規の人たちとかね、そういう人たちがちゃんと頑張れる社会をっていうことでね、まさにサンダースってね、皆さん
バーニーサンダースっていうね、
そう、
はい、アメリカ大統領選の民主党の候補で、
で若い人が、サンダースさんはおじいちゃんなんだけど若い人がうわーっとみんなね、詰めかけて応援してます。だからそういうね、ことで今まさにコロナ、新型コロナでね、そういう若い人たちやその非正規の人とかね、派遣の人たちがもう切られて大変なことに今なってるわけですよね、 そういう中で一つのこのムーブメントにね、やっぱりなるんじゃないかという見方がありますね。それから、あの野党がほら、あの小池さん戦うって言って、候補なんて言って、なかなかこれが決まらないんですけども、
そうですね。
そうなると、まあ、この宇都宮さんに逆に、前回は宇都宮さんが降りて、野党統一候補に乗ってもらったわけだから、今度は逆に、乗るかどうか、もしくは単独で出すのかって、野党の他の立憲とか国民とかね、この辺が今そういうところをこう頭を悩ましているところだと思いますね。それから、どうぞ、
まあ、あのそして小池さんがどうするっていうね、なんか6月10日を軸に表明検討なんていうのが出てきたりなんかもしてますが、
都議会のね、あの最終日あたりに、はい、あの私出ますということを、まあ、多分言うようなことになると思いますけどね。
なるほど、でこれずっとあの自民党の東京都連は自分たちで候補を出すんだと、いうことを言ってましたけれども、一方で都の中央の方の二階幹事長などは、早くからもう小池さんに乗るしかないだろうと。
もうこれはね、小池さんと二階さんがあの関係が、まあ、パイプがあるもんだから、以前から小池さん、まあ、アプローチしてましたよね。だけどこれ決定的だったのはやっぱりね、安倍総理と小池さんとの話だと思うんですね。これあのコロナのことで二人で相談をした時に、まあ、今度の知事選は休戦休みましょうと、あの降りてくれとかどうするじゃなくて休戦、一時休戦しませんかということを、まあ、小池さんからどうも言ったみたいなんですね。で安倍総理にしてみても、この今のコロナのこの状況の時にね、選挙やって、しかもまあ実はこっそり自民党はあの世論調査なんかもやってきてるんですよ。
なるほど。
選挙だ、ね、あんまりよろしくないなかったんですね、今までもね。
なんか誰を立てても小池さんには勝てないみたいな。
そうなんです。僕数字見たけど、まあ、まあ相当やられてるんですね。だから安倍さんとしてもね、ここで無理に選挙やってね、負けたりするところ安倍さんの責任なんてことにももちろんなるし、いやここはやっぱ休戦だなっていう判断があったんだと思うんですね。だからその安倍さんの休戦判断と、まあ、二階さんあたりからの判断で本部の方は今回はなしだぞと、だけどねこれ都議会議員からするとね、来年都議選があるんですよ。ここで小池さんとニコニコ選挙でやっててね、来年戦うってこれおかしいでしょ。だからやっぱりね、現場の都議たちは何としても戦いたいっていう思いがね、特に若い何人かはね、そういう思い強かったですね。だからこの人たちは、もしかするとですよ、第三の候補、まあ、例えば堀江さんなんかが出てくると、そこに乗る可能性もあるわけですよね。だからちょっとね、この、まあ、最初は小池さんがまあ圧倒的に強くてって言われてたけども、宇都宮さんに野党が乗るのかどうか、それから自民党のね、候補は出さないけれども、この都議たち、若い都議たちなんかがどう動くのかによってね、少しこの構図が変わってくると、これが現状だと思いますね。
まあ、かつても党中央が決めた候補じゃない候補を立ててみたいな選挙っていうのは、いろんなところでタイミングでありましたよね。
東京のね、都連、自民党、東京の自民党ってもう別の生き物ですから。だからもう最後何をどうやってくるかっていうのはね、これはもう最後まで分かりませんよ。
あの長老と呼ばれるような人たちの
元気ですよ。
元気ですか。
元気です。
内田さんとかいろんな名前が出てましたけど。
元気ですよ、元気ですよ。
その辺も一波乱二波乱あるかもしれない。
かもしれないですね。
東京都知事選挙、今日のキーワードでした。さあ、メールやツイッター、そしてファックスでもいただきますね。ファックスでいただきました、船橋市のエミさんかな、めぐみさんかな、あのパート主婦の方です。千葉県も緊急事態宣言が解除になって通勤ラッシュ戻ってきました。密になってますよ。釣り革を握らない人が多いんで、ちょっとブレーキがかかろうもんならぶつかったり倒れたりで、通勤だけでも大変なんですと、おーいただきました。まあね、結構もうラッシュが戻ってきてるところなんてのは多いみたいですよね。
いやだからもうね、あの 解除イコール、はい、全部スタートじゃないのでね、あのじっくりやっぱり少しずつ、もうこれそれぞれがもう気をつけるしかないですけどね。
ねえ、まあでもマスクをしたりとか、なんとなくこう密といってもちょっとだけ話してみたいなね。
今日意識は随分変わりましたよね、みんなね。
変わりましたね。
国民の努力ですよ。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。中国国家安全法処罰対象をデモ参加者に拡大。中国による香港の国家安全法と中国国家の 国の歌ですね、侮辱を禁じる国家条例案の制定に向けた動きを受け、香港では昨日27日反発する1000人以上の市民による抗議活動が行われました。デモ隊に対し警官隊は催涙弾などで鎮圧、360人以上が違法集会参加などの疑いで逮捕されております。今全人代が北京では開かれております。今日までの日程であろうということが言われていて、この中で、香港での国家安全法、香港版国家安全法というものが制定されるということが言われております。でそれに対してというのもニュアンスとしてあって、昨日さらに日曜日にもデモがあったわけですが、このあたり現地香港はどうなっているのか、香港中文大学の、石井大地さんにつないでお話を伺っていきたいと思います。石井さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
石井さん、昨日もこの現場にいらっしゃったわけですか？
そうですね、今私は行き来できないのでずっと香港にいます。
そうすると逮捕者もね360人以上がということでしたけれども、これどういった結構激しいデモだったんですか？
そうですね、昨日は国家法の審議、国家法というですね、国家の侮辱を禁止するような条例を今審議してるんですが、その審議を止めるためですね、香港の議会、立法会の包囲が計画されていました。しかしですね、この立法会の周囲には前日夜から3000人以上の警官が配置されていたので、抗議者はこの立法会よりもさらに抗議場所を広げてですね、活動地域を拡大したんですね。でその後抗議活動は道路占拠も伴ってさまざまな地域に拡大し、昨日の9時半の時点で360人が逮捕されたという形になります。
もう現地からの映像を見てると昼間から警官隊が相当に出てという形でした。そのあたりっていうのはその去年のデモと比べるとかなりこれ警察増強されたってことですか？
そうですね、去年は目立った過激な行為をする抗議者、これを遊歩派というんですが、この遊歩派の力はすごく去年は目立ったんですが、その人数っていうのは去年の大学選挙以降やっぱりだいぶ落ちていて、一方で警察はそれに備えてますます増強されているように見えます。また現在は新型コロナウイルス感染防止のために、政府の規制により9人以上の集合が禁止されており、基本的にすべての抗議活動が違法なため、デモ現場にいるだけで逮捕される人というのが引き続き存在します。
でこれ今はそういった容疑での逮捕となりますけれども、これ国家安全法というものが作られると、その集会自体とか抗議活動そのものも取り締まられるということになっていくわけですか？
そうですね、国家安全法についてはまだどのようなものが制定されるのか細かいことが不明で、実際にどのように運用されるのかまだわからないので何とも言いようがないわけですが、国家安全法は国家の安全を害すると政府がみなせる行為についてすべて違法化する法律で、香港の言論の自由を奪うものだと批判されています。
海外の勢力と、彼らの言い方ではつながったりとかそういうこともあるいは海外の勢力が香港に入ってきて活動することもこれ取り締まれるとされていますけど、そうすると石井さんの研究活動にも影響が出たりしますか？
そうですね、私は研究者の中では比較的にポリティカルにはかなりニュートラルな立場を取っているんですが、それでもやはり中国政府から見るとどのようにも解釈できるというのは一つの怖さを持っています。今回の怖さは中国政府が香港の法律をどのようにも解釈できるということを示したことで、ご存知の通り香港は一国二制度のもと中国本土とは大きく違う法体系を持っています。中国本土の法律は香港で原則適用されません。しかし今回全人代は香港の言論の自由を規制、本土の議会で直接通そうとしていて、今後中央政府が香港の議会を通さなくても何でも直接的にできる、
何でも直接的にできてしまうということ
ではないかという懸念が広がっています。
そうなるともうこれ一国二制度どころか、一国一制度になってしまうという懸念、これはどうなんですか、 か、まあ、ちょっと前まで去年まで言われていたのはその、まあ、親中国の人もいれば、反中国というかそういう人も、まあ、実は市民の中のグラデーションというのは結構あるんだという話がありましたけれども、そのあたりこう例えばその日本でいうところの無党派のような人たちの今回のこの国家安全法への受け止めであるとかそれに対する抗議活動をどう思っているのかっていうのはどうご覧になってますか。
香港は社会が大きく分裂しているので無党派と言える人がどれぐらいいるのかということは不明なんですが、香港民意研究所が5月19日から21日の間に行った世論調査によると、行政長官の不支持率は7割超えのままで、まあ、逆に言うとですね、行政長官を支持している人、支持していない人人が、まあ、層が固定しているという話なんですが、現在の政治状況への満足度という話になると 3%ほどになっているんですね。つまりこれは政府寄りの人から抗議者寄りの人まで幅広く出口の見えない香港の政治的混乱に例外なく不満を持っているということが見受けられます。
その結局発露の仕方であるとかマネジメントの仕方には評価があるけれども、全体としてやっぱこの出口の見えなさ、これこのこう気持ちみたいなものというのはどういうところに向かっていくと石井さん思われます？
そうですね、やっぱりこう生んでいくっていう可能性もありますし、今回の国家安全法はやはり経済にも影響を出しているわけですよね。
はい、
やっぱりそうなるとですね、こうまあ今まで、はい、政府を支持していた経済エリートという人たちもですね、やっぱりなかなか政府に賛同できなくなってしまうのではないか。で、そうなるとですね、社会がますます混乱に陥り、こう、政府、こう、全く香港市民の支持がないままですね、こう、親中派も含めてですね、そういう支持基盤がないまま、いろんな話が進んでしまって、さまざまな混乱が引き起こされるのではないかなと、私は危惧しています。
そして今日のコメンテーター、鈴木哲夫さんもいらっしゃいます。
石井さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、お疲れ様です。私が聞きたいのはね、そちらに石井さんがいらっしゃって、で、これ日本政府としては実はアメリカとの関係もある、そして中国ともいろいろあるもんだから、日本政府って実はなんかこうメッセージ、強いメッセージを出せてないんですけれど、今回のこの香港のこの状態に対してね、石井さんから考えて、日本政府にはどんなメッセージを出してほしいか、どういうふうにお考えでしょうか。
そうですね、やっぱりこの状況でどうやってポジションを取るかっていうのは非常に難しいと思うんですが、やはり日本の政府としては国社社会がどう動くかっていうことを踏まえてですね、やはり動くべきかなと思います、香港版国家安全法はですね、強い国際社会の反発を生んでいます。全人代で制定される法律をですね、香港の抗議活動によって止めることは難しいんですが、この法律と抗議活動が国際社会で認知され、中国に圧力がかかればまた事態は違った方向に動くというふうにですね、考えて活動している抗議者が多くいます。で、中央政府はそれを無視してそのまま進めるかもしれませんが、そうなればアメリカが中国に対しより大胆な制裁をかける可能性があって、いずれにせよですね、香港がポストコロナの国際社会を揺るがす場所になるわけですね。つまりですね、こう日本政府が黙っていたとしてもですね、やっぱり巻き込まれるんですよ、最終的に国際情勢の中で。なのでこう、まあ、今中国との関係を考えて黙っておこうと思うとですね、やっぱりどこかで自分らのポジションを決めないといけない、瞬間が来るので、やっぱ早め早めにですね、やっぱり一人一人がですね、香港情勢を理解して日本がどういう手を打つべきなのかと考えるのは非常に大事なのかなと思っております。
わかりました。石井さん、朝早くからどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今後もちょっと動いた時にいろいろお聞きしたいと思いますので、一つよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。
はい、失礼いたします。
石井さん、日経ビジネスであるとか現代ビジネスであるとか、その辺にこの国家安全法とかの問題点についてもいろいろ書いてらっしゃいますので、ぜひご覧いただければと思います。香港中文大学石井大地さんにお話を伺いました。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、メールいただいてますよ。杉並区道夫さん44歳の方、鈴木さんに質問です、
はい、
今回の黒川前東京高検検事長の賭け麻雀、うん、これスクープされてなかったら自民党は検察庁法改正案を強行採決してたんですかといただきました。
してたと思いますね。
あ、してましたか、
これ、うん、週刊文春が出た前の日曜日かな、一斉にこれ、週刊文春が本人たちに事実関係当ててるんですね。これ日曜日だったんですよ。それでその前日の土曜まで僕取材してて、来週強行採決するんですかと、
うんうん、
やるって言ってましたから。
あ、
うん、で公明党なんかと少し今ね、はい、根回しをしていろいろ話をしてるけれども、やりますよと、うわやるんだと、これやるつもりなんだ、これ大変なことになるなということだったんですよ。そしたら文春がとどめを刺したと、
はい、
ただこの前にね、世論がガッと盛り上がってたでしょ。
うん、
これはねやっぱりある程度官邸をこれはちょっと慎重にいかなきゃっていうふうに、少しだからなんていうかな、世論が、お膳立てをして、そして文春がとどめを刺したと、そういうことだと思いますね。だからいや行くつもりだったと思いますよ。
文春もでもあれですね、ギリギリのところでやっぱり最後本人に当てるっていうのは、これはやるんですね。
いや今回は相当ね、これ大体漏れたりする時あるんだけど、もう本当にぶつける日曜日まで、もう本当漏れなかったみたいですよ。だけどね、考えてみれば恐ろしい。だから文春がなかったらこれ成立してて、三権分立を揺るがすことになってるわけですからね。だからまあ、よくぞやってくれたってことなんでしょうけどね。
なるほど、そんな裏があったんですね。
わかりました。
たくさんのメールツイッターいただきました。今日もどうもありがとうございました。ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田浩司の OK 浩司アップは東京有楽町の日本放送で、月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメなどをぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。そしてもう一つ、私飯田浩司、夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司のそこまで言うかを連載しております。こちらもぜひチェックしてください。